イースターおめでとうございます。この喜びの朝を礼拝にて迎えられる幸いを心より感謝いたします。そしてそれぞれの場所で礼拝を捧げておられるお一人お一人とともに、復活の命が一人一人に与えられていることをハレルヤと賛美し、また感謝するものでありたいと思います。昨週は毎週月曜日から土曜日まで蒼天の祈祷会をこの礼拝堂で持ちました。だいたい21名から23名の方が毎日朝6時半からこの場所に集い、信徒の方々のお一人お一人の聖霊聖書のについてのお話を聞き、そして何人かのお祈りを続いて捧げるという時を持つことができました。心より感謝いたします。私は早く起き、教会の扉を開けなければいけなかったので、緊張した一週間でございましたけれども、でも信徒の方々の奨励はですね、6人の方にお聞きできた、とても嬉しい時でございました。で、その6人の方のうちお二人がですね、イエス様の十字架のあの言葉、エロイエロイレマサバクタニ、エリエリレマサバクタニですね、あの言葉を取り上げて語っておられました。その中の一人は、小さい頃、確か中学生とおっしゃったでしょうか、小さい頃イエス様は何でもおできになる、神の子スーパーマンだというふうに教えられてきていたと。そのイエス様が十字架の上で、我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかと、そういう、ある意味で情けないような言葉を語られた、そういうイエス様のお姿、言葉を聞くのがとても嫌だったというふうにおっしゃっておられました。なるほどなぁと、確かにそうだなというふうに思ったんです。このイエス様が十字架では7つの言葉を語られましたけれども、このエロイエロイレマサバクタリ、我が神我が神なぜ私を見捨てになったのですかという言葉を語られたことが、その意味がですね、やはり一番理解しがたいと申しますか、いろんな受け取り方解釈が実は存在しております。もちろんこれはいろいろな受け取り方があって構わないんだと思います。そして、もっと言うならばですね、どんな解釈、どんな受け取り方をしたとしてもですね、私たちにはこのイエス様のエリエリレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかとおっしゃった、その時のイエス様の気持ちが 100% わかるということは実はないのではないかなと、そう思います。この言葉については、実は3月の末に、我々は月末に詩編をずっと読んでおりますけれども、詩編22編を読んだ時に、この冒頭、詩編22編の、これは冒頭の言葉で、それをイエス様が口ずさまれたのではないかと、そういうことをですね、ご紹介させていただきました。それも一つの解釈といえば解釈なのかもしれないと、そう思います。じゃあもう一つですね、今日のイースターのこの復活との関わりの中で、この言葉のもう一つの解釈、意味付けということを今日は最初に少し考えてまいりたいなと思っております。エロエロイレマサバクタニというのは、実は当時のイエス様が生きておられた時代のですね、死ぬということですね、死ということへの考え方と言いますか、それが言葉に表されているのではないかという あの解釈ですね、理解ですね。というのは当時あの特にユダヤ教、ユダヤ人の人たち、あるいは旧約聖書の人々は、死というのは神様から捨てられるということを意味していた。それはまさにね、復活の、あのイースターのこのことを多くの方が信じていなかった。まあ、ファリサイ派の一部の人たちは、まあ、それを信じ始めていたというのは使徒言行録に書かれてあるんですけれども、昔のその旧約聖書、そしてユダヤ教の伝統的には、復活ということを明確に信じられない時代にはですね、死というのは、神様から捨てられることだというふうに考えられていたと。で、それはどこから来ているのかと申しますと、今日読んでいただきました、先ほど創世記第2章の7節からですね、有名な箇所です。もう一度読みましょうか。創世記第 2章の7節、2ページですね。読みます。主なる神は土、アダマの塵で人、アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。人間は土の塵から作られたんだと。有名な箇所ですね。このアダマ、土っていうのは、まあ、原文ではアダマーと、正しくは発音するんですが、赤いという言葉から来ていますね。だからこの場合の土っていうのは、まあ、いわば赤土なのであります。粘土のような。で、私たちの心は、体っていうのは、ほら、例えば、生まれたばかりの子供のこと、赤ちゃんと申しますね。あれ、体が、ピンク色っていうか、赤いわけですよね。そのように、こう、生まれたばかり作られた人間っていうのは赤い。赤土でこう、作られたんだ。ただですね、間違ってはいけないのはですね、7節で主なる神は土の塵で人、アダマを形作られたってことなんだけど、土からとは書いてませんね。土の塵でって書かれています。この塵で、この塵という言葉もヘブライ語のアーパールという言葉です。アーパールっていうのは砂とか、あるいは灰とかも訳される言葉で、これは何のかっていうと、粘土、赤土、粘土なんですよ。粘土っていうのはなんかこう塊ですよね。だけど、その粘土の土の塵っていうのは、灰とか砂、サラサラなんですよ。あるいは、もう、風とかにこう、吹かれたら飛んでいってしまうようなものなんです。海の砂がこう流されていってしまう。つまり、この後ですね、アダムとエバが罪を犯した後に創世記3章の19節、5ページにはこう書かれてあります。創世記3章の19節です。5ページ。上の段の最初のところです。19節。お前は顔に汗を流してパンを得る。土に帰る時まで。お前がそこから取られた土に、塵に過ぎないお前は塵に帰る。我々は、日本では、土に帰ると申しますね。そして結局、でも、日本でもそう申します。特に当時は、亡くなられた人は土葬ですね。土に埋められましたから、やがて、こう、土に帰っていくんだと。だけど、ここで大事なことはですね、土に帰るって言った場合に何か、粘土質のこの肉体がそのままこう土のような、体のような土に変えていくんだっていうふうにイメージされるかもしれませんが、土の塵、あるいは先ほどの3章の19節、塵に過ぎないものは塵に変えるっていう、これは何かっていうとですね、サラサラなんですよ。つまり、粘土のようにドカッとしているもんじゃなくて、それがさらに塵になる、土の塵っていうことは、もうサラサラ砂ですよ。だから形がなくなるっていうことを表してるんです。土の塵になる、塵に帰るっていうことは、もうそれこそ跡形もなくなるってことなんですね。サラサラのその砂の状態や、そしてそれは風が来ればこう吹き飛ばされて、まさにどこに行ったかわからない、跡形もない、そういう存在なんだよっていうことなんです。私たちの命、 私たちのこの体っていう人間っていうのは死んだらですね、もう土に帰る。いやもうその土に帰るだけじゃないんだ。もうサラサラ、もうどこに行ったか跡形もなくなる。そういう虚しいものなんだよって。それが死なんだっていうことなんです。で、その、しかし人間を、その死んだらそうなってしまうものを生かしているものが、あるいは生きるようになったのが、創世記で言われているように、その花に命の息を吹き入れられたんだって言うんです。神様がその作ってくださった、その花から命を息を吹き入れてくださったことによって、心臓がドクドク生きるようになってですね、そして神様が命の息でこう生かしているんですよね。逆に言おうしますと、この命の息が体の中からあるために人は生きているんです。命の息が体の中にある時に人間は生きていて、これが抜ける時に、亡くなってしまう時に人は死ぬんだっていうのが聖書の人間に対する考え方なんですね。で、この点ですね、どうでしょうか。この点よく間違って理解されているかなと思うのは、例えばですね、この世の、日本でも、息を引き取る、死ぬことを息を引き取ると申します。で、皆様もきっと、どなたかの、ご臨終の時に出会われたことがあるかもしれませんが、本当に息を引き取るっていう、ふっとこう、息がね、こう中に入っちゃって、そしてもう息をしなくなる。息を吐き出すというよりは、息がもう引き取る、もう中にふっとこう、入っていってしまうような、感覚って言いますか、状態を我々目にすることがあるんですよね。でもですね、どちらかというと、その息を引き取るという言い方は、そこで言われていることのは、心臓がですね、もう持たなくなって、拍動をやめたことによって、息が引き取るって言いますか、もう息がしなくなるんだと。あるいは心臓が耐えなくなって、あるいは体が衰えていって、結局心臓が止まって、息が止まってしまったんだという考えますよね。体がその息をしなくなった、つまり息をするだけの力や、もう体が持たなくなったことによって死んでしまう、息がしなくなった、それが死だというふうに、やっぱりどちらかというと我々も考えているところがありますね。つまり息がしなくなったんだ、体が息をしなくなった、息を引き取った、もうそのことで死んだ、死だ。しかし聖書はそう考えてはいないんです。ここが間違ってはいけない点なんですけど、体の中に命の息がある時に生きてるんです。でも命の息がなくなった時にはが死なんですね。ですから、体が衰えて心臓が拍動しなくなって、そして体がもう衰弱してしまって息をすることができなくなったから死っていうふうに考えるのではなくて、もうちょっと言い方を変えるならば、体が生きてる、だから息を体、例えば息をしなくなってもですね、細胞はまだ生きてますよね。徐々になくなっていく、滅んでいくっていうことになってはいくんですけれども、まだ細胞は生きてますよね。でもじゃあ死の瞬間って言いますか、人間が死ぬっていうのは、聖書で言うならば息をしなくなった時じゃなくて、その命の、その神様が命の息をもうこうあれ目だ取り去られた時なんですよね。命の息が失ってしまった、取り去られてしまった、これがエロイエロイレマサバクダニなんです。 我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですかに行きます。どうして今死ななきゃいけないんですか。どうして今私の命の息をあなたは引き取られるんですか。まさにまだイエス様は十字架で全然心臓も体もね元気なわけですよね。でも裁判にかけられて、そしてポンテオピラトの下で死刑の執行を判決を言われて、そして無理やり人間の法律と人間のその裁判によって無理やり命を取られるわけですよね。でそれは神様がそのようにある意味ではそのことを通して今どうして私は死ななければいけないのかって言うんです。十字架、今私はこういうふうにして神様あなたは命の息を取られるのですかっていうことなんです。こんな形で私の命は尽きるということでしょうかと。人間のねこの法律やこれで裁判で決定されたそのことであなたは命を引き取られるんですか。これはもうあなたに見捨てられた。もしあなたが本当に生きようと言ってくださるならばこれを超えてね命の息を生かせてくださる、また注いでくださる。だけどあなたは私を見捨てられるのですか。そういうエリエリレマサバクタニと、そういう意味も持ってて、当時の死ということを考えるときに神様がその命の息をそのことを通してこう引き取られる、もうね与えられないようにされるって、まあ、そういう意味で言うならばイエス様っていうのは、あるいはイエス様の十字架っていうのはまさに人間としての死と言いますか、この世を生きる人間の死の厳しさ、恐ろしさ、悲しさを とってもよく表しているわけですよね。つまり自分がまだ生きる、肉体的にも生きるんだけれども神様が捨てられた、見捨てられる、神様がその息をもう引き取られる、それは神の意志なわけですよね。どうして神は様はこれ助けてくれないのか。もう一度申します。十字架というのは死刑です。人間たちが勝手に決めたその法律で裁いて無理やり命を奪い取ろうとしているわけですよね。神様が与えてくださった命の息を無理やり奪い取るわけです。で、神様はそれでいいんですかって言うんです。エリ、あなたは私を見捨てられるんですかと。命の息を他人が勝手に奪い取ろうとしているんです。こんなことを許されるんですかって。今も戦争がウクライナの中の問題で本当に非業の死っていうのがありますよね。どんなに辛い思いをして亡くなっていかれただろうかって。まさにどうして死ななければいけないのか。しかし答えがないわけですよね。神様は私を見捨てられたと。これまさにイエス様の十字架というのはもう究極のそういう状況だと。しかもイエス様は無実ですよ。全く何も罪を犯しておられない、悪いことしてらっしゃらない。なのに人々に騙されて十字架につけろという声によって、非業の死を遂げられる、不条理の死を遂げられるわけですよね。その叫びがエロイエロイレマサバクタニなんです。どうして私をお見捨てになったのですかって。その言葉をですね、まあ、ある意味でもっと言うならば本当にこの言葉を語れるこの厳しさですよね。これは本当にウクライナの住民の方々の思いに通じるような、いやもっとイエス様はもっと深いところでこの言葉を 究極の不合理の死をですね、こう叫ばれていかれた、その思いをなさった。本当にどうして死ななければいけないのか、あな神様あなたは見捨てられるのか、その思い、どうでしょうか。人間の非業の死を味わい尽くされた方と言ってもいいかもしれない。いや、だからこそと言った方がいいのかもしれませんが、私どもにこんな死を味わわせてはいけない、こんな死で私たちの人生が終わってはいけないと心の底から思ってくださったのではないかと本当に思います。だからこそこんな死を乗り越えるものである新しい命、復活の命を私たちに与えよう、示そうとしてくださったんだ。もしウクライナの現状の中でね、ただどうして私、神様は私を見捨てたのだという非業の死の中で死んでいかれるということだけであるならばね、私たち本当につらい、救いがないと。だからこそイエス様は復活の命を私たちに与えてくださった、天への道を示してくださったんではないか。これが本当に必要なんだと。だから今日もう一箇所読んでいただきました新約聖書ヨハネによる福音書第6章39節から40節をもう一度見てください。175ページ、一番最後のところですよね。新約聖書175ページの一番最後、ヨハネによる福音書第6章39節。私をお使わしになった方の御心、これ神様の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで、終わりの日に復活させることである。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることである。だからである。これはイエス様の言葉なんです。で、これはもう、詳しく説明しなくても、読めば分かっていただける言葉でしょう。ここにイエス様の強い思いがとってもよく表されていますよね。一人も失わさないって。これはイエス様が本当に厳しい恐ろしいその地の死の現実ということを分かってらっしゃる。そして人間は本当に非業の死ということがあるということをイエス様ご自身が体験をなさったからこそですね、私に与えてくださった人を一人も失わせないって、終わりの日に復活させるんだって。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の、みんな、すべての人が永遠の命を得ることなんだと。そして私がその人を終わりの日に復活させるから。と、そうおっしゃっておられる。これは本当に強いイエス様の意志と言いますか、思いと言いますか、とってもよく表れているんじゃないでしょうか。一人も残さずに失わせない。皆を最後の死に私が復活させるんだっていう、どうでしょうか。もし私たちにこの復活の絵の希望が与えられていなかったとするならば、本当にこんなに寂しいこと、辛いことはない。世の中に本当に厳しい死の現実ということが実際にあるからであります。ただ地上だけの命、この世の中だけの命、人生であるならば、それこそ死んだら終わりですよね。土の塵に変えるだけなんです。跡形もなく、サラサラの状態。もう本当に土の塵になって、風に飛ばされて、生きていた跡形もなくなってしまうんだ。天での御国で再び生きるという信仰がなかったなら、どうして、希望を持って生きるということができるだろうか。 天への御国への希望があるからこそね、今しっかり生きようと、そういう思いへと立っていく。どんなに虚しくても、辛い状況があったとし、今あったとしてもなお、主イエス・キリストが復活をさせてくださるということを信じて、今できることを生きる。新しい命に生かされていく。復活への希望があるから、今を生きることができる。その信仰、それは復活があるからなんだということではないでしょうか。私自身実はこの時期っていうのは、母親をですね、5年前、2017年4月6日に亡くしておりまして、まだ広島におりました時ですけれども、入院をした病院で、そばに誰もいない状態で、多分夜明け間近だと思うんですが、天に一人で召されていったわけですよね。看護師さんが朝見回りに来られて亡くなっているということが分かったということでした。そばに誰もいなかったんですね。誤飲性の肺炎で82歳。これで終わりかと。もしね、復活への信仰、御国への信仰がなかったならば、こんなにあまりにも寂しい別れ、終わりではないかと思います。そうではないでしょうか。聖書の言葉に、コリントの信徒への手紙第1第15章17節以下のこういう言葉があります。もしキリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったことになるわけです。この世の生活だけでキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も惨めなものですと。このパウロの言葉、まさにこの通りではないだろうか、そう思います。だからこそイエス様は、一人も失わせないで終わりの日に復活をさせたいと、そう願っておられる。そこに希望を持って生きていってほしいと願っておられる。とても強く、ご自身が本当にあの死を、本当にひどい非業の死をご経験なさったからこそ、一人も失わせないで終わりの日に復活させたい。それが神の御心であり、私がそのことをするんだと、そうおっしゃっておられる。私たちの一人も失いたくないと、そう思っていてくださっている、願っていて祈っていてくださる。生きようと、本当の意味で生きようと言ってくださっている。ここに立って生きようと言ってくださっていることを、私たちはそのイエス様の思いを、本当に強い願いを真剣に受け止めていきたいなと本当に思います。言い換えるならば、イエス様は私たちが本当に生き生きと喜びを持って生きる姿を何より喜んでくださる。どんな状況でも、どんな辛い状況でも、なお希望を持って生きようと言ってくださっているということではないでしょうか。そのために十字架にかかり、三日目によみがえり、弟子たちに現れられて、天への道を示してくださったと、そう思います。このイエス様の本当に強い思いが、実は一番表されている聖書の箇所があるんですね。私はいつもこの聖書の箇所を読むたびに、本当に励ませられます。それはどこかというと、十字架の場面、開けてみましょうか。ルカによる福音書158ページ第23章。39節以下です。158ページ、ルカによる福音書第23章 39節からお読みします。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。これイエス様はこれ3日の後に復活をなさるんですよね。だから例えば3日後に一緒にいるよとかですね、もうちょっとしたらですね、一緒に楽園に連れてってあげるからねとかですね、そうおっしゃっても構わないところなのに、今日あなたは私と一緒に楽園にいるって、本当にこれはもう一つは犯罪人に対する本当に力強い希望でしょ。本当にこの人を、この悪いことをしてきた強盗犯罪人です、だけど私を思い出してください、これは私を救ってくださいという意味でも言葉なんですけど、その言葉にもうある意味ではそこに罪の悔い改めをイエス様が感じられてですね、そして分かったって、お前は今日私と一緒に楽園にいる、今日だって言ってくださるって、どんなにねこの強盗によってこのは力を与えられた言葉だろうかと思います。しかもですね、これは私たちが私たち自身の復活っていうことを思うときに、天へと召されるときに、まさにこの言葉の通りなんじゃないかと。これは今日っていうのは何もね、例えとか、励ましなんですけども、だから励ましてちょっと軽はずみなねことをおっしゃっておられるとか、そんなことじゃ絶対ないのであって、これまさにそうなんだと思います。まさに今日なんだ、亡くなった我々がこの地上を去るときに、天の御国に楽園にキリストの共に身元へと行くっていうのは、亡くなってまさにその日のうちに天の御国へと招き入れられるんだって言うんです。召されたものの感覚としてね、亡くなっていくものの感覚として、主のもとに、この世の死から、その日のうちに、もう天へとね、招き入れられるんだよ、と。だから、大丈夫だ、と。安心しなさい。そう言われている言葉です。それは私たち一人一人に、あなたは今日私と一緒に楽園にいるからね、と。その希望が待っているんだ。そのことを本当にここに慰めを与えられる思いがいたします。祈ります。天の父なる神様、私たちのよみがえりのその希望を何より私たちに与えようとして、十字架にかかり、三日目に死人の中からよみがえって、そして今、天に昇り、私たちへの、天への道を開いてくださって、身元へと私たちを着実に導こうとしてくださっていることを心より感謝いたします。主よ、いつか、愛する者たちと、あなたの身元で、見舞える、会える時が与えられていると私たちは信じます。そのことを祈っています。どうぞそのことをはるかに思いながら、今与えられているそれぞれの歩みをしっかりと歩んでいくことができますように、それぞれの十字架を背負いながら あなたに従って従い抜くことができますように導いてください。その死のことはあなたにお任せして、すべてを良きことへと導いてくださるということを信じて、あなたを見上げて一つ一つ歩んでいくことができますように、皆によって祈ります。アーメン。